ちは。心地よい温かい光が照らす場所、ソーレの桃子です。私らしさを育むちょっと特別な時間をお届けする活動をしています。本日は2回目の収録になります。これを配信しているのは、次の日にするかなとは思うんですけど、ちょっと今感じたことを収録に残しておこうと思って収録ボタンをポチッと押しました。さっきまでね、昨日やっていたイベント園の、動画、ストーリーにアップする動画を、作成していて、こう結構ね、もう本当に、まとめるのが苦手っていうこともあって、こう何かまとめてから載せるっていうよりかは、手を動かしながら頭で考えながら、その時感じたことっていうのをバーッとね書いたり、動画を作ったりするんですけれども、それでねこう書いている中ですごい感謝の気持ちが出てきて、でそれは自分自身だけではなくって、すごく感謝の言葉を浴びたからこそ、多分自分の感謝にも気づけたっていう感覚なんですけど、こう昨日のねイベントのことだけではなくって、こう昨日のイベントの様子を投稿しながら、第1回目の、主催してイベントやった時のことだったり、その時に一緒に参加してくれたメンバーだったり、来てくれたお客さんだったり、なんかいろんな方を想像しながら作っていて、もうねなんか感動しちゃうぐらい感謝の言葉がたくさん出てきて、でこのなんだろうな、まずねイベントをして、こんな空間があったらいいなっていう思いで、で思いだけじゃなくって、前回は特に、今回は自分も出展側として参加したのもあるんですけど、この主催をする時に忘れたくないのはやっぱり自分が主体で動くことっていうところで、このイベントが表現の形として、なぜこのイベントをやるかとか、こだわりの部分っていうのをぶらしたくないなとは思っていて、こうきっとねみんな参加してくれてるメンバーさんとかも、アクセサリー販売であったり、何かこう、ワークショップであったり、その、商品サービスに対してきっとねこだわりの部分とか、こうそのサービス届けようと思う形になるまでに、なんかいろんなストーリーがあって、いろんな背景があって、こうずらしたくない軸みたいなものってきっとあると思うんですよ。ただ商品だけではなくって、思いがあって、で前回もそうですけど、そういう背景が見える人にしか声をかけてないというか、つながっていないというか、なんかそういう形の人にすごく魅力を感じるし、その人らしさっていうのが、そのこだわりだったりとか、なんかこだわりの色だったり、選ぶものだったり、そのものを置いている何か飾りだったり、言葉だったり思いだったり、なんかそういったところからすごく魅力を感じていて、その魅力をね、届けていきたいなって思ってる中で、私の表現の形としては、このイベントを主催してその空間を作るっていうところで、ただやるっていうのじゃなくて、その自分の中でもこだわりの部分っていうのを出展してくれる方にも大切にしてほしいからこそ、やっぱり自分が主催する上でこだわっていきたいっていうことはぶらさずやっていきたいなって思っていて、てかそんなことをね想像しながら、ストーリーズに文章をね書いてたんですけど、でなんかそうやって思って書いていると、こうなんかやっぱそこのブレたくないっていう部分をブレしたくなってしまうというか、ブレそうになる時って、やっぱり自分の世界だけでしかイメージができてなくて、それがこう相手に届くのかっていうところまで想像できてない時だったりして、だからこそこうやってイベントをね実現させて実行して、こう届けた時にありがとうっていう言葉を、もう来てくれてこっちが本当に感謝だなと思うのに対して、 さらにね、あのお客様からありがとうっていう言葉をもらうことで、またなんか次につながっていくものがあるなと思ったし、実際に昨日やってみて、2回目やってみて、やっぱりいいなって、あった方がいいよなっていうことを、こう自分の中だけではなく、お客様の、言葉だったりとか反応だったりを聞かせてもらうことができて、すごく感じれたので、このありがとうの循環みたいなものを、自分のこだわり思いの部分の中で、空間の中で届けるっていうことを、これからも続けていきたいなと、思いました。で、でそんな風に思ってたら、さっきね、よいこパンのたかちゃんが、パン教室の、レポートをね、レポート様子をアップしていて、なんかね、以前ストーリーズかスタンド FM かで、こう近所のおばあちゃんに、声をかけられて、なんかお孫さんが、アレルギーでね、そのアレルギーなんだけれども、何かこうそのアレルギーのものを食材に使わずに、あのパンをね作れますかみたいなこと、そのままの言葉じゃないと思うんですけど、そうみたいなことを聞かれてっていう、なんかお話をねしていて、でなんかその方があのワークショップに来られたようで、でね、あの動画を撮っていいですかってその方に確認したところ、こうその方の世代の人たちにも、ぜひ届けてあげてっていう風に、あの声をかけてもらったみたいなことをね発信していて、なんかめちゃくちゃホッとしたというか、もう感動しちゃってなんだろうこの感動はみたいな。でなんかよく考えた時に、昨日のイベントにつながるんですけど、私もね、あの自分の、いやおばあちゃん世代ではない、あおばあちゃん世代か、お孫さんいるってなると、だから自分の母世代なんですけど、こう普段はこう活動としては、 DU とかの活動としてだったり、自分が一緒に誰かと活動する時って、同世代の人なんですけど、こう自分が地域でやってるピラティスのレッスンっていうのは、最初ねやりだした時の目的が、地域の健康課題を解決したいっていう思いでスタートさせて、やっぱりその中で一番浮かぶことが自分の家族だったんですよね。でそうやって思って活動していると、なんかあんまりね発信したとか、そういうメンバーに声をかけていったっていうイメージではないんですけど、気がつけば自分の母世代の人たちがほとんどになって、こう同級生ではなくって、同級生のお母さんがすごく集まってくれていて、こうそれも同級生のお友達、同級生の子たちが自分の母をお願いしますっていうような感じで、あの来てくれるっていうきっかけになっていて、なんかまずねそれがすごく嬉しくって、あので昨日のねイベントにも、その自分の母世代、同級生のねお母さんが、いらっしゃってくれて、その方がまたさらにお友達を連れて、同世代の方を連れて来てくださって、こうついこの間あの退職をされたっていう話を聞いたりとかして、もう本当にね忙しくこう頑張ってきていて、でこの自分の心地よさっていうのが、こうこんなにそのレッスンを終えた後にこんなに心地いいものなんだって、マッサージってこんなに心地いいんだとか、マッサージというかヘッドセラピーとか、ピラティスをやることだったり、ゆったりとした中でお茶をいただくことがこんなに心地いいことなんだっていうことに、まず気づけて嬉しかったっていう風に言ってくださって、でそれをね日常でもこうゆっくり過ごすっていうことをやっていきたいなっていう風におっしゃっていて、あのなんかすごく嬉しくって、ね、なんかその場面だけでも嬉しかったんですけど、なんか自分がここにいるのってきっとなんか、なんていうかな、自分がね今やってる活動って、自分がこう体感したこと、体験したことを人に伝えていくっていう、すごくシンプルなことなんですけど、好きなこととかやりたいことをまっすぐにやれるっていうのって一つの、才能っていうのは違うかもしれないけど、なんていうかな、当たり前ではないなって 感じていて、でそれをできるのってきっとね、母の影響とかすごい強かったり、母だけじゃなくってこれまで出会った人の影響が今の私を動かしてくれてるんだなってすごく感じていて、でやっぱりこうなんだろうな、自分自身がなんだろうのいろんなね経験の中で、今選択することとかも自分の価値観の中で選択することとかも結構やっぱり母親の影響ってめちゃくちゃ強いんですよ、なんかそう思っていて、でなんかそう思ってるとなんか自分もね子供を育てるようになって、なんだろうな、こうやっぱり迷ったりとか、子育てって正解がないからこそなんか正解が欲しいなって求めてしまったりとか、そもそも正解なんてないよって分かってるのにやっぱ迷うし悩むし、こうなんていうかな、子供の存在が絶対あるんですよ、どっかに。でもそれがあるからこそすごく癒された時の喜びだったりとか、なんか感情が動く瞬間だったりとか、当たり前ってないよっていうことだったりとか、いろんなことを気づかさせてくれる存在ではあるなと思っていて、でこうイライラしてしまうこととか迷うこととか悩むこともやっぱり子供が大好きで、ね、大切にこう一生懸命育てていきたいって思ってるからこそで、なんかね、みんなみんなっていうかママたちを、他のねママたちを見ていても、例えばちょっとしんどそうだなとか苦しそうだなとかっていうママたちを見ると、なんかこうほっとけなかったりとか、なんか自分でね感情が入ってしまったり、その人の感情にね入り込んでしまったりとかすることって、多分今まで普通に多分子供がいなかったら、多分私としてね子供を産んだ方がいいとかそういう話ではなくて、私として多分感じれることがなかったよなって思うからこそ、こうなんていうかな、自分がすごくそこで苦しくはないんですよ、苦しくはないけど、なんていうかな、人生生きるって、命を育てるって大変なことだなって、すごく思うからこそ、こう自分のね母親世代の人たちにこう、ね、子供たちももう、ね、近くから離れて育って、お孫さんもいてっていう、やっと自分に時間をこう集中できるというか、きっとね離れても子供は子供なんだと思うんですけど、そういう方たちの何かなんか癒す時間だったり、ゆっくりしていいよっていう時間をなんかこう届けられてるっていうことが、いやなんかそのありがとうの循環で言うと本当になんていうかな、感動しちゃうというか、ほっとするというか、いや本当になんかむしろこう来てもらってっていうよりか、こういうね自分の好きなことでその方たち、自分の母世代の人たちを癒すっていうことをできてることがまず感謝だなって思いながら、なんか返していきたいなっていう風に、なんかすごくなんかつながるものがあって、感動してますっていうことを収録しておきたいなと思って撮りました。なんだろうね、めっちゃ感動しちゃうわ。でそれが自分の母親だけじゃなくって、むしろね今私は自分の母親が一番レッスン来てないんですけど、でもなんか自分の母だけじゃなくって、なんか同じような世代の人たちだったり、ましてやね自分の同級生の母っていうことだけでもね、そのお母さんたちがいなかったらその同級生たちにも出会えてないって思うと、なんかすごく、感謝が出てきて、なんかこの感謝を受け取りながら自分は活動できてるんだなっていうことをまず知れて、本当に 良かったなと思います。うん、というところです。はい、ちょっと気づきというか、いや、ありがとうという気持ちを残しておきたかったので、なので、なんか好きなことを活動にとか、やりたいことを活動にって、きっとね、こう当たり前ではないと思うんですけど、自分が体験したことを、自分が体験してありがとうって思えたことだったり、それをね、自分が体験したことを人に届けていきたいっていう思いからだと思うから、なんかその感謝の気持ちっていうのを、なんかこう立ち止まりそうになった時は、なんか思い出したいなと思いました。はい、はい、っていうところで終わっていきます。最後までお聞きいただきありがとうございました。 Thank you.